休憩前に引き続き会議を開きます。5番室敦美議員ご登壇願います。
よろしくお願いします。コロナ禍が長引いておりまして、市外活動というのがなかなかできなかったんですが、この10月に、全国町村議会議員研修というのに出てまいりました。他市の議員さんと交流するのは非常に刺激もございますし、また講演の内容も人口が減少する中で地方自治体あるいは議会の存在意義や役割というのが大きく変わっている、そういったことを再確認してきました。そういったことも踏まえて今回質問いくつかさせていただきます。昔の自治体の職員さんの仕事というのは、国が決められたことを間違いなくきちんとこなすとか、税収が上がってきたものをどうやって公平に分配するか、そういったきちんと仕事をするっていうことが大事な状況でした。ですが今、人口が急速に減少している、そして税収も落ち込むっていう中では、将来にわたって持続可能な行財政運営をしようといったときに、いかに税収も稼いでいくかというような自治体の職員、今まではとは全く違ったような業務も非常に増えてきております。でその中で、特に今回は企業の力をどうやって借りていくか、そんなことに焦点を当てております。大きな第1点目は、定住人口や交流人口を増加させる、そして税収を確保していくための官民連携について取り上げました。小さな1点目、後期基本計画の基本目標7、市民参画行政運営の中で、官民連携によるまちづくりの推進が掲げられていますが、市外企業とどのように連携していくのか伺います。第2点目、同じく基本計画、財政の安定と健全化の中に、企業版ふるさと納税の推進が挙げられています。自治体職員が直接稼ぐことができる、また官民連携を大きく進めることができる企業版ふるさと納税の取り組み状況について伺います。小さな3点目は、ふるさと納税を契機に交流人口関係人口を創出するためにどのような工夫をしているか伺います。小さな4点目、これも基本計画移住定住の推進の中に、立山出身者やビジネス観光で訪れた人たちに町への活性化への参画を促すとあります。そのためにどのようなことを行っているのか伺います。小さな5点目は、企業誘致の推進について、トップセールスはどのような企業を対象にどのようなセールスを行っているか伺います。大きな2点目は、情報発信力の強化について取り上げました。前回9月議会では市民からの声を聞く公聴体制の充実ということを取り上げましたが、その前提として市民にきちんと情報が届けられているということが大切になります。市民への情報伝達手段として、広報誌やホームページ、 SNS、 そして防災無線などがございますが、小さな1点目として、これらの手段で情報が伝わる工夫をどのようにしているか伺います。小さな2点目、デジタルトランスフォーメーション推進による市民サービスの利便性向上と業務の効率化の進捗状況を伺います。以上、ご答弁の後に再質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
金丸市長。
室敦美議員の質問にお答えいたします。大きな第一、 官民連携と定住人口、交流人口の増加に関する第1点目、官民共同によるまちづくりの推進のために、市街企業とどのように連携していくのかに、行くかについてですが、現在、地方自治体においては、行政だけではカバーすることが難しい分野の課題解決に、民間企業が持つ技術や、大学が持つ専門的知見を積極的に取り入れながら、官民連携のまちづくりを推進することが求められていると認識しており、館山市でも積極的に推進しています。これまでも地方創生の観点から、市街企業や市内に施設を有する大学等との包括連携協定を締結することにより、社員や学生の皆様に地域の課題解決に関わっていただき、さらに企業側、大学側にも館山市の施策に貢献していることを積極的に情報発信していただいています。館山市をフィールドとして企業のビジネスやプロジェクト、大学の調査研究活動を進めていただくことにより、新たなビジネスの創出や社会課題の解決につながることになれば、お互いにとって理想的な関係と言えます。企業や大学は専門技術や研究成果を社会に還元することが近年強く求められている一方、地方自治体は地域の実情を把握することや多様な市民ニーズを理解した政策づくりが求められていることから、企業や大学が持つ知的、人的、物的資源を有効活用して町づくりに生かすことがますます重要になっています。内閣府地方創生推進事務局も、地方自治体に対し、地域が抱える課題は、民間企業にとっては新たなビジネスチャンスにつながる可能性があるとの見解を示しています。今後も館山市として地域課題を把握し、整理した上で、積極的に外部に情報発信することにより、企業にとって連携しやすい、連携してみたいと思ってもらえるような取り組みを実施していきたいと考えています。次に第2点目、企業版ふるさと納税への取り組み状況についてですが、館山市では昨年11月に企業版ふるさと納税受け入れの条件となる地域再生計画を作成したことにより、館山市町人仕事創生総合戦略の取り組みを基礎とした企業版ふるさと納税の受け入れが可能となりました。昨年度の実績は、ワーケーションやリノベーションまちづくりの推進による関係人口創出拡大事業を基礎とした寄付が1件、ICT 活用による教育環境の構築事業を基礎とした寄付が2件、合計で3件、寄付金額で2200万円の企業版ふるさと納税を受領しています。本年度は、安全安心なまちづくりの推進事業を基礎とした寄付が1件、クラウドファンディングで実施した大きな机プロジェクトを基礎とした寄付が2件、合計で3件、寄付金額で320万円を受領しています。現在、館山市が実施している企業版ふるさと納税の募集のための取り組みとしては、館山市ホームページで広く寄付を呼びかけているほか、包括連携協定を締結している企業、 これまでに寄付をいただいたことがある企業、市内に支店や営業所がある企業、創業者が立山市出身の企業など、立山市に縁とゆかりがある企業約50社に、立山市が寄付を活用して実施する取り組みと、企業版ふるさと納税制度について記載した企業版ふるさと納税のパンフレットを送付し、立山市の地方創生の取り組みについてご案内しています。今日多くの企業が環境、教育、SDGs、 災害支援や地域社会への貢献活動に関心を寄せ、積極的に関与し、その取り組みを公表するなど、本制度を活用する土壌は整ってきています。今後は町内の関係部署がしっかりと連携し、本制度の活用に適した事業の洗い出しを進めるとともに、企業への積極的なアプローチにより、これまで以上に寄付を呼び込み、地域課題の解決や地方創生の取り組みのさらなる推進を図っていきたいと考えています。次に第3点目、ふるさと納税を契機とした交流人口、関係人口を創出するための工夫についてですが、ふるさと納税を交流人口、関係人口創出のきっかけにするためには、立山市へのふるさと納税を通じて寄付者にさらに立山市のことを知っていただき、良い印象を持っていただくことが何よりも重要であると考えています。まず協力いただける返礼品提供事業者には、商品のパンフレット、お店の紹介や手書きのメッセージカードを同封していただき、個々の事業者の魅力を伝える工夫を行うなど、全体のイメージアップにつながる取り組みをしています。さらにふるさと納税事業において、寄付者との最大の接点は返礼品になると考えられます。立山市では配送管理システムの導入により、事業者と連携協力して返礼品や配送の品質向上を図り、寄付者の満足度の向上につなげています。また交流人口や関係人口の創出につながるリピーターの獲得策として、寄付者との関係性の継続を目的に、希望があった寄付者に対してメールマガジンを発信しています。メールマガジンでは返礼品の情報を中心に、寄付金の実績や使い道の報告、クラウドファンディングのプロジェクトの案内など、ふるさと納税に関するニュースや、立山市のワーケーション、移住定住、移住体験などを紹介する立山 TV の案内を月2回、約1560人の会員に向けて発信しています。また比較的リピーターが多い郵便振り替えによる寄付者に対して、再度寄付先として立山市を選んでいただけるよう、返礼品のパンフレットを郵送し、御礼の品の紹介と合わせて、昨年度の寄付金の実績と使途、クラウドファンディングのプロジェクトについての案内をしています。立山市を知っていただいた後は、後は実際に足を運んでいただくことも肝心であると考えています。立山市には地場のおいしい食材だけでなく、宿泊券、 食事券や海でのアクティビティなど、魅力的な体験型の返礼品も数多くラインナップしています。これまではコロナ禍ということもあり、来訪を促すような情報発信が難しい状況もありましたが、今後は地域のイベント情報や季節のトピックスなどの観光情報と一緒に、館山市の地域の魅力を積極的に PR していきたいと考えています。また、町内で連携して、テレワークやワーケーション関連の、返礼品の開発を進め、交流人口、関係人口の創出につなげていきたいと考えています。次に4点目、館山出身者やビジネス、観光で訪れた人たちの町の活性化への参画についてですが、これは館山市の関係人口の創出、拡大を図るために有効な視点であると考えています。現在、若者世代の転出抑制や移住定住を促進する取り組みを強化し、過度な人口減少に歯止めをかけるため、内閣府の地方創生推進交付金を活用し、館山市公認 YouTube チャンネル、館山 TV を開設しています。この中で移住定住や仕事体験、市内施設でのワーケーション体験、ふるさと納税返礼品の紹介など、令和3年10月末までに合計53本の動画コンテンツを作成し、YouTube 上で配信した結果、各動画の総視聴回数は48,917回に及び、館山市に旅行に行きます、館山市に興味が湧いたので移住したいといった好意的なコメントも複数寄せられています。また、館山駅東口エリアで実施しているリノベーションまちづくり事業は、単に遊休不動産を活用して町を活性化するばかりではなく、関係人口の創出や幸せな未来を自分たちの手で作り上げていこうとする取り組みであり、市外や県外からも参加のあったリノベーションスクールをきっかけとして、スクール受講生や地域おこし協力隊員等による飲食店の開業や起業が相次いでおり、取り組みの成果が徐々に現れています。さらに新型コロナウイルス感染症の感染拡大をきっかけとして、急速に必要性が高まっているワーケーションに関しては、8月に採用したワーケーション推進に携わる2名の地域おこし協力隊員とともに、市内の宿泊施設等への取材活動などを行っているところですが、筑波大学研究所である波風立山が、館山市のテレワーク、ワーケーションの拠点施設、リビングエニウェアコモンズ館山市として整備され、11月にオープンされるなど、市内での受け入れ体制の充実が図られているところです。今後もさらなる関係人口の創出、拡大の観点から、このような取り組みにも引き続き注力し、町の活性化につなげていきたいと考えています。次に、第5点目、企業誘致の推進についてですが、 これまでにトップセールスは平成26年度に策定した立山市企業誘致に関する調査研究及び平成29年度に策定した立山市企業誘致支援業務報告書をもとに、立山市の貴重な資源である海を活用したまちづくりの観点から、マリンレジャー等の関連産業の企業や、企業合宿、その先のサテライトオフィスの誘致を目的とした IT 関連企業やベンチャー企業等をターゲットとして、主に企業を訪問する形で行ってきました。また、千葉県の企業誘致担当部門などを通じて、立山市への立地等に関心を寄せている企業のトップなどを紹介いただいた際に、面会する形でトップセールスを行ってきました。しかし現在のところ、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受け、企業を訪問することが難しく、今後は新型コロナウイルス感染症の収束後を見据え、機会を捉えて積極的にトップセールスを行っていきたいと考えています。次に大きな第2、情報発信力の強化についての第1点目、市民へのさまざまな情報伝達手段における伝わる工夫についてですが、現在、立山市の情報発信手段の主なものとして、広報誌、ホームページ、SNS、防災行政無線があります。その中でまず、広報誌は各区、町内会などのご協力により、1月に1回、全世帯に配布し、市政などの情報をお届けしています。広報誌の作成にあたっては、職員が専用のアプリケーションソフトを活用して、原稿をもとに、紙面の作成、編集、デザイン、レイアウトまでを仕上げ、その工程においては、写真、イラスト画像、表、図形、グラフなどを多く用いるとともに、インデックスをつけ、関連する記事を集約するなど、創意工夫を図り、見やすく分かりやすい紙面作りに努めています。さらに広報誌に掲載した記事には、可能な限り QR コードを配置して、ホームページとの連携を図り、より情報が伝わるよう取り組んでいます。広報誌は、紙面やホームページのほか、平成30年度から、スマートフォン、アプリケーションソフトのまち色を導入し、どこでも見ることができるようになりました。通信費用はかかりますが、インストールは無料ですので、ぜひご活用いただければと思います。このほかにも、立山市では報道機関を通じて、新聞記事などで報道されるよう働きかける、パブリシティも重要と考え、立山記者クラブに加盟の報道機関に対し、定例的に記者会見を開催するとともに、随時行っているプレスリリースによる積極的な情報発信に努めています。ホームページについては、記事を作成する担当課が速やかに随時更新を行っており、幅広い年代の市民の皆様に情報をお届けできるよう、令和2年度にスマートフォンにも対応したホームページに 改修を行いました。さらに最近のイベント情報や重要な情報は閲覧した方の目を引くようトップページの上段に帯状でスライドする形式で掲載するよう工夫し、 Facebook、Twitter、Instagram などの SNS も活用するなど伝達手段を増やし周知をしています。また情報化において掲載内容のチェックを行い古い記事をなくすよう各課と連携して更新するよう努めています。防災行政無線については音声やサイレンなどにより情報を伝達することができ、迅速性、速達性も高いことから災害時には有効な情報伝達手段であると考えています。また防災行政無線を保管するシステムとして防災行政無線の放送を文字でお届けする立山市安全安心メール、登録された電話番号宛てに発信する立山安心電話、放送内容を自動応答により電話で聞くことができる安全安心テレフォンなども運用しており、本年2月からはこれらのシステムも統合運用するための防災サーバーも導入し、市民の皆様に幅広くかつ速やかに伝達できるよう努めているところです。次に第2点目、デジタルトランスフォーメーション推進による市民の利便性の向上と業務の効率化の進捗状況についてですが、行政におけるデジタルトランスフォーメーションはデジタル技術やデータ、AI 等を活用することにより市民の利便性の向上と業務の効率化を図り、人的資源を行政サービスのさらなる向上につなげることを言います。現在立山市では市民の利便性の向上を目的として住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書のコンビニエンスストアでの交付、最近身近なところでは新型コロナウイルス接種のオンラインでの受付システムを導入しています。また業務の効率化としては音声から文字に変換する AI 会議録システムや町内のネットワークを活用した情報共有をサポートするシステムを活用しています。さらに情報格差の解消に向けた一つの取り組みとして高齢者向けのスマートフォン講座を開催し、高齢者の方が少しでもデジタルを活用した手続き等を利用できるようお手伝いをしています。